もっこもこパレード。
いやだってさ、もうさ、もう私もうすぐ50ですからね。50ですからね、もうね、いい加減にしないとね。
でもなんかコンビニとかで今多いパターンだから、50代
あるね、イソジズマ的な
ね、イソジズマみたいな一番売れてるみたいです
ね。そうなんですね。でもいやらしいですもんね、やっぱ
昔からありますよね、熟女秘宝館みたいな。
やっぱあの西成とか行くと、もうあのね、熟女もバンバンバンバン売れていくから、西成の子は弱ってるんですよ、それは。母性を求めてるんですよ。大体60か70なんで、
若いのしかねえのがバカ野郎みたいなことになってますからね。
カーサポーサ
ー売れてる
けど、どうやります。コンビニ6割熟女本ですよね。
すごい。
今全然売れ行き変わってきちゃ
った。あれじゃない、なんか18歳以上なら出ていいみたいなのやめた方がいい。そろそろ。
28
歳以上。いきなり結構上がった。どうしたんですか、
28以上。
突然、ね、もう女子高生ものとかなくなっちゃいますね。いや、大丈夫、28でもやるんですよ。
そうなんですよね。
たまに、
まあ、お前もやってるよみたいなやめてください。
まだやらないですね。あのどうするこう世のなんか何かの流れでこう流行りが変わるっていうのは、一説にこう、はい、あの東北大震災以降熟女がやたら売れてるみたいな。
あ、やっぱり、ね、熟女はね、本当売れますよ、
はい、社会が不安になると
、うちもあんまりやってなかったですよ。川田さんね、タメさんと川田さんの全盛期やってて、まあ、美熟女ブームみたいなのができた後、やっぱうちも全然やってなかったんですけど、まあ、3年ぐらい前からやっぱ人妻もというか熟女もやったら、今もう全然そっちで売れてます
から。今の基準ってどれぐらいなんですか。何歳から熟女みたいな。
うちのだと、あの50世間一般ですね、やっぱ50をこうぐらいをメインにやってるメーカーさんもいるんですけど、あのうち人妻っていうくくりにしてるんですね。あの若い子はもう20歳ぐらいから本当に本当にこだわってるんで、
本当の人妻なんです。
そうです。
割と本物なんですか。
全部本物をキャスティングしてこだわってるんですよ。
本物ですか。
なのであの現場でですね、普通は朝みんな女の子で7時入りとかじゃないですか、
はい、
だから子供預けてくるんで10時くらい行くんですよ。で17時ぐらいにはあの帰んなきゃいけないんです。あとロケがめちゃくちゃ大変なんですよ。
そうなんですね。カメさんから聞いたけど、そういう現場でこうつなぎでね、お菓子とかドーナツみたいなものとかね、あの出してるじゃないですか。つなぎってわかります、あのおやつみたいにちょっとつまめるものが、
お菓子置いたんです。
そうですね。その奥さんがね、奥さんというか人妻さんがね、あのお帰りになるときに、あの疲れ様でした、お先に失礼しますって、まだ便撤収してるから、でそのお菓子をパッと持ってくる。
うちの子に、
うちの子に、あの
ブルボンのやつも、
一番困ったのが、あの1歳の赤ちゃんと一緒に現場来たんですよ。
どうするんですか。
それはね、もう一日うちの AD があやしてるっていう。
なんかそれ、あのさっきあのマスコミの人も来てるの見たんですけど、やばい話じゃないですか、それ。赤ちゃんを AV の現場に連れてくる
の。でもなんか6歳とかより
いいね。だってここだけの話っていうことで、
1歳までやること
全然これ。違う現場にね、行って待ってていただいて、
ね、違うとこにね、
そう、目の前じゃないですよ、
ほら、横
で、
ね、
横で、これはないですよ。それはまあ、そういう、フェイスブックとかでバカな親みたいですね。
あ、それはダメですよね。でもなんか10時から5時だったら、なんかその、やっぱこう、絡み一回、コンテンツに行こうかなとか思ったんですよ。
もうすぐ計算できます。鳥の分量がね、やっぱなかなか。見
絡みできないんだろうな、みたいな。
足りない感じです。
でもそれで1本、1日で1本だった
んです。まあ、2日間お時間いただいた
り。なるほど。
っていうので。
おー、あ、それすっごい僕の中で夢が出ました。だからね、嘘やと思ってましたから。
いや、ありますよね。
本物なんですね。ね、
だから
僕好きな人妻風俗も10時になると全員いませんもんね。
人妻風俗でもたまに私は別にただのおばさんで旦那もいないみたいなのいるんですよ。
じゃあ人妻じゃないじゃないかって、うん、朝10時から13時までだけ出勤する人とかいるんですよ。それに夢を思ってたのは、
まさにね、皆さんね、いろいろ家庭の事情があると思うんで。
本物なんだ。
いやね、
ちゃんと
時計とか。ホテさん、ホテさんはあれですか？人妻じゃないですか？
全然人妻になりたい。 気持ちでいっぱいなんですけど、あの募集してます。
募集、は
い、
募集中と、
はい、
募集中、
募集中です。
なんかね、なんかね、笠井さんとだからなんか哲学サミットでね、
うん、
お会いして、ね、あれ以来の縁なんですけど、はい、なんかあのアバン立ち上げてから本当よく思うんですけどね、もう理想的な AV 女優さんだなと。
私ですか？いや、私結構はみ出してて、結構はぶられてますよ、業界の人た
ち。ちょっと待ってください、理想的な AV 女優って何なの？
いや、それはね、何を思って理想的と言ってるかっていうと、ね、うん、彼女は自分の自己決定権を持ってですね、自分の意思であ の AV に出てるわけですよ。
あ、そうです。
そうですね。それで、あの全然こう誰かに共有されたりね、してない。それがね、もう素晴らしい。で、しかもメーカーがいくら払うよって言ったら、彼女が、うん、分かったって言って、内容も分かった上で出るわけですよ。
それが素晴らしい。それを理想できてたら、やっぱそうじゃない人がおるみたいな。
でも、まあ、そこが大問題なんです
よ。所属するわけですよね。大体の人はどこかに所属
する。そうね、所属というか登録するっていう形で、あれね、雇用じゃないんですよ。だから、あの、雇用じゃないんです。要するに雇われてるわけではないんですよ。
なるほど。
そうなんです。で、プロダクションと女優の関係っていうのは、あの、会社と社員みたいなのとは違うんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。そうなんです。そうなんです。で、それで、あの、登録するような形ですね。で、お仕事を、プロダクションがマネジメントして、そのお仕事を女優は、まあ、もらうと。それで、まあ、引き受けて、こうね、働くと。そういう風な感じなわけですよ。
なるほど。
ところがこれがあの要するにメーカーさんが例えばデマンドさんが、うん、ね、あのこういう女優さんに、100万円ね出演料払うで、こういう作品に一つまんまに出演してほしいね、うん、言ったらするじゃないですか。
はい、
ところがそれがプロダクションがその話をあのこう、まあ、メーカーから聞くと、でここで100万円って金額が分かるんだけど、女優さんにはそれは内緒にして、で、あの女優さんにこっちである程度取って女優さんに払ってっていう形なんですよ。はい、元のそのいくらメーカーが払ったかを女優さんが知らないで出てる場合が非常に多いんですよ。
そうですね。ほぼ知らないと思います。
うん、でほとんどの場合知らないかもしれない。でもこれが大問題で、うん、今まで出演給与被害問題がこの社会問題化するまではこれについてあんまり注目されることはなかった、うん、このことについて、
う
ん、業界内の人は知ってたけど、
まあまあそうですね、
でたまにすごくたちの悪いアクションがあって、
うん、
すごいメーカーをお金払ってたのに、女優さんがいつまでも貧乏でおかしいなと思ったら超搾取してたとか、うん、そういうこともたまにあるわけです、うん、たまにある。でも、そういうのがすごい悪質なとこばっかりじゃないんで、うん、あのそこそこみんなうまくいっててっていう状況だったから、あんまり業界の中で問題視する人はあんまりなかったんだよね、
う
ん、ところがね、こう社会問題化してみて、で職安法違反や派遣法違反で、あの、はい、プロダクションの方がね摘発されたりっていう事態が進んできて、一体これどういうことなんだろうと、
うん、
私いろいろいろんな方向から考えたり、人に会って勉強したり本読んだりいろいろして、まあ、学んだわけですよ。それで、まあ、分かったことがあってですね、
はい、
要するに女優さんが全ての事態を自分で把握して、はい、自分で自分の見送り方を決めて、そして本当に自分の意思で出演したいと思って出演してるかどうかということが大変大きなその問題で、でここのこの条件をクリアしていなかった場合は、これはもうプロダクションは派遣法違反で引っ張られます。
なるほど。じゃあとりあえず行ってみたいなのはまずダメ。
それもダメだし、どんな内容なのか、そしてギャラはいくらぐらい支払われるものなのか、うん、それを女優さんが知らずに現場に行っているというのがもうダメです。だからやっぱりあの笠谷亜美さんみたいに、例えばデマンドさんが亜美さんに30万でこれこれなんだけど来てよって言われて、亜美さんが例えば安いと思ったら嫌だって言うかもしれないし、すごいいいギャラだと思ったらラッキーで楽だしって言うかもしれないし、あといいあのギャラなんだけれども内容があれだと、んーちょっとなと思ってお答えしますって断るかもしれない。でこういう本人が自分の意思で自分の、 あの働き方を決められる、
はい、
でそうじゃないとここには例えば雇用制とこう、ね、あの言われるものが発生しちゃうんですね、
はい、
つまり雇用実態があるとか雇用性があるって言われるんですけど、つまり雇用されてるあの社長とサラリーマンみたいな関係性のもがあると、プロダクションと女優との間に、
はい、
で女優さんは全ての事態を知らされてもおらず、命令されるがままに動くしかないという状況だと、これはすごい人権侵害だと。それが例えばね、あのね、あのゴミ拾いしてくださいとか、例えばね、なんかこうあのこの紙をこっちに束ねてこっちに運ぶだけとか、そういう仕事だったらいいかもしれないですよ。それもそれもありかも。でも裸になって性的な眼差しにねさらされるわけですよ。ね、笠井さんがね、脱いだらね、みんな、おーってなるじゃない。で、あの、やっぱこう、エロい目で見るじゃん。 見る見られてもいいって本人が思ってる状況で見られるんじゃなかったら、うん、これはね、
まあ、大問題です
よね。大問題ですね。大問題です。だからそれはだから本人がそれをちゃんと分かっていて納得しているところでそれだったらば仕事として成り立つかも。
ここの問題だとなんかよくあるのってそんな女の人は一人もいないみたいな論調が人って言いますよね、うん、こう AV 出たいなんて思ってる女の人
はさっき私も話しちゃったからいいけど、うん、私そんな風だったんですね、
うん、だから結構いるってことです
ね。いるいるいるいるいる、出たい人は、いや出たい人は多いですね、うん、今応募も多いですね、
うん、ほぼ出なくてやっぱ来ますよね。
そうですよね。
そのさっきランさんが言って論調がやっぱおかしいのは、うん、例えば引っ越しの場合と日給1万円で1万円欲しいから行くっていう人に、うん、引っ越ししたいやろって言ったらしたいわけないやないかって、うん、一番欲しいだけじゃないですか、
うんうん、
っていうところのズレみたいなのすごくあるはずで、
もっとより出たい人が多いような気もするんですけど、
ね、出たい人多いですよね、うん、で例えばデマンドさんの副社長さんと結構よく話をして、彼はよくね新人の女優さんの面接もするというところ で、ね、でいろいろデータもいただいたりしてお話聞いたりすると結構ね対応しないんですよね、応募してきてもね、
うん、しないですね。これだと絶対8組みたいなんですよ。
まあね、こうまあビジュアルの問題もありますし、はい、まあ、体だとかありますし、うちの場合こう将来ちゃんと女優さんとしてこうプライドを持って、うん、やってもらえるか、例えばツイッターもそうだし、ファンの関わりもそうだし、はい、一番どんなに綺麗でもハートがあんまりそのお仕事モードとかすぎると断ったりします
。そうなんですね。
やっぱキャラがついてこないと長続きしないっていう、で俺らもやっぱ応援してあげたいっていう夢がある、
うん、
あとなんかこう将来こういうことをやりたいんですみたいな夢持ってる子は極力採用して応援するっていう、
もう全然夢のある企業な感じですね。
ビジョンがある人の方がいい。
そうですね。多分うちだとマナちゃんとか、さっきマナちゃんとかってやっぱ昔から小説やりたいとか、はい、なんかいろいろあったんで、でうちが支援して先生つけてとか。
デマンドさんはお花プロジェクトって
花屋プロジェクトっていうのが社内にあって、
なんかね、
要は花屋プロジェクト、まあ女の子がよくね将来花屋さんになりたいみたいな、
はい、
夢を持ってるじゃないですか。だからエビジョイさんが卒業してもどうやって働いていけるんだろうとか、そういうのを支援するっていうか、
あ、いいですね、
自衛隊みたいな考え方、
自衛隊みたいな考え方です
ね。難しい
ですね。めっちゃ NHK でやってほしいぐらいみたいな、
自衛隊やめても
らうするんで、これの1個目がね、マナちゃんがこう割と今こう小説が、
まあ、
映画化されたりとか何とか言ってて、まあ僕ら応援した方としても嬉しかったり、なんとか JR のあそこに広告のせようとか、はい、モニターにみたいなとか、なるべく支援できるような体制を取ってます。
素晴らしい。笠井さん漫画ですよ。
私
漫画
の話しないと漫画。私今ツイッターのトップがに漫画を書いているんですけれども、今日言っていいか分かんないですけど、書籍からちょっとお話をいただいて。
あ、
そ
うですね。素晴らしい。
あ、はい。まだ全然発表してないんで、そこだけのお話を。
あ、大丈夫
です。はい。もうちょっとしたら言うんで。
夏の頃のメ
ガネ。あ、そうですね。そうですね。
ただあの漫画ね、結構衝撃的なテーマですよね。
まあ、衝撃、どっちの方が衝撃なんだ。
いや、多分一般の人からしてみたら、なかなかああいう事態には落ちらないと言っていいのかどうかわかんないけど、お縄な感じで。
なんか知らない人もいるので、なんかさっとこう。
はい、私は今、無修正で結構逮捕されたりとかしてるんですけど。
海外、言葉が足り
ん。海外経由のやつ
ですね。海外経由の、ちょっと、モザイクがない、AV の郊外の摘発結構されていて、テレビでもね、
そういう厳しくなった
りとかあります、ね、あれね、でもだいぶ前に法改正されてるんですよ、だいぶ前に法改正されてるのに、みんなね、周知徹底されてないから、知らない人が多いんですよ、
そうですね、知らない間に私も、まあ、捕まってしまいまして、
出演したってこと
ですね、出演しただけの、
あれね、カフェさんも気の毒でね、なんかね、何年ぐらいでも、だいぶ前からね、映像業界では、海外配信だから、無修正の出ても捕まらないとかね。
すごい言われてた
んです。で、それでみんな騙されてね、結構ね、 成しちゃってた人がいっぱい。
99% でそう思ってたような気がします
ね。そうですね。それは、それはね、大きな誤りです。あと、それと、ワイルド動画のね、あれのね、はい、法改正がね、何年か前にあったんですね。はい、それで、電子的ってつくやつで、いわゆるインターネットで流れるような、配信されたりするような、はい、無修正のものとか、無修正に限らないんですけど、ワイルドグッズというのがですね、はい、あれが配信されている限りは、はい、現行犯逮捕されるんですね。配信されている限りはです。だから本人が今まだ売られてるかどうかは全く、例えば笠井さんが知らない、うん、例えばこの間勤めた人にはもう2年前に引退してた人がいたわけですけど、はい、引退しちゃってるから、もう私はもう女優辞めてるし、もう昔ああいうの出たけど大丈夫と思っていても、まだ売られていたら、本人の知らないところですよ、はい、売られていたらその人は現行犯逮捕されるで、配信などが停止になってから3年経ったらようやく時効が成
立。けど停止のしようがないところがあるじゃない
ですか。だから女優や出演者はその停止してくださいってわざわざ例えばそのメーカーなり何なりに言わなくちゃいけないんですよ。しかしそれが2企業3企業だった場合、元のメーカーは知りませんって言うかもしれないし、どうなるかわからないです。大体女優さんがなぜ高いギャラをもらえるかって言ったら、自分の肖像権をそこで売り払っちゃうからなんですね。
後から言わないから、
そうか、著作権が何だ言わない、後から言わなくて、その販売する人たちとか、まあ、メーカーとかね、はい、何かが全てそれを買い取るから、だからギャラが高いっていうのがあるんですね。だから、まあ、今後はそれはちょっともう大問題なんで、こうそうはいかなくなってくるだろうと思うのと、あとやっぱもし出演してしまった人や出演しようと思っている人とかいたら、ぜひそれはまあやめてください。それから出演しちゃった人は売られてるか売られてないかを確認して、まだ売られてる場合には最寄りの警察署とかなんかに相談した方がいい、弁護士さんとか
先にね。
でも結構な人出てますよね、
それね、知らないんですよこれみんな。もうやめたから平気じゃないかとか思ったりするんです
けど、例えば AV メーカーの一般の流通メーカーのやつがそれが流出して裏に流れる
パターン、それは私は流出してますよ。私これはね、本来は単純な被害者だから、これはまた
別、それは大丈夫なんです
か、それはまた別な話、
そうなんです、
それまた別の
承諾書を書いてるか書いてないかみたいな
ところです。そうだから控除とかでね、それ言われちゃうんですよね。
なんか英語で書く承諾書があるんですけど、なんかそれ
わざわざ、ちょっと前無修正の出る気満々なんてなんて話になっちゃう。
英語で書いてると思うやん。
あ、そうですよ、
いや、わかんない。だから、あっちのビデオ見ても、最初に FBI って出るから。
はい、だ
から、FBI って聞きますね。あれやルパン三世気分の、
エンドユーザーというか、お金を払って見る人たちとか、お金払わなくてもなんですけど、見るエンドユーザーが、国内に、日本国内にいる限りは、罪になる。
わぁ、
なんか一応、海外向けで作ってあって。
違法配信はいいですか？
違法配信は大丈夫ですよね。
それがダメだと相当厳しいですね。
相当厳しいですね。
全然逮捕される
の。それともまあ関係があるような話で、この度AV 業界側というか、ですね、新しく第三者機関が立ち上がったんですね。
はい、
私は簡単に改革委員会というふうに、改革委員会というふうに呼んでるんですが、正式名称もっと長いんですけど、AV 業界改革推進委員会というのが立ち上がったんですけど、はい、ここが法律家の人たちが4人集まって、弁護士であるとか、法律家、憲法学者とか、そういう人たちが4人集まって、ここが AV 業界に対して提言をし、それから規則、業界の規則というのを設けて、今発表されているのは草案なんですけど、
はい、
それは公表されていて、でこれに、この傘下に入って提言や規則になるべく従おうと、
はい、
うさぎちゃんみたいな
食べても何もつけんと思って
今食べてダメと思ってゆっくり音がしない
ように、そういうふうになったんだけど、そこでは、ね、規則が結構厳しいんです、
はい、
だしたっけ、この規則が本当に全部使われるかどうか分からなくて、叩き台みたいなものだと思うんですが、
はい、
そうするとね、もうね IPPA に加盟してるメーカーの作品以外には普通は出演できないかも、今後は、ってことになるかもしれないです、だからもちろん無修正とかもダメだし、投稿動画みたいのもダメだし、無審査のものとかもダメになりそう。
やや基本的な質問に戻るんですけど、 AV のラインどこからが AV っていうラインっていうのは明確にある。
そうなんです。だからそれを引こうっていう話なんですよ。 AV 業界の輪郭線をはっきりさせようっていうふうにずっと私IPPA の会議で言ってたところ、IPPA の中の人たちでリリスとか、大手メーカーのそちらにもいらっしゃいますけど、大手メーカーの4社ぐらいの人たちがそれぜひやりたいと、 うん、要するにあの見ても奥さんも一緒にされちゃうとたまったもんじゃないと、うん、なんか
そうですね、
そうなんです。自分たちがやってもいないことで責められても反省のしようもないじゃんっていうのが、まあ、そもそもの原点だったり、あとやっていたからといって実は本当にね選挙用利害みたいなところ私はあると思ってるんですよ、うん、絶対否定しないで、これは本当にあると思ってます。であると思う、構造的に起こりやすいと思ってるんで、でも起こりやすいし私も危ない目に遭ったことがあるぐらいだから、絶対にあってあるんだから、でしかも大手メーカーの作品でもあると思いますよ、はい、であると思うんですけど、ところがねこれをね難しいんですよ。よくね反省しろとか言われるんですね。業界は反省しないとダメなんです
。全体的な業界が反省しろ、
そう、そう全体的。ところがねこれがねあの例えば IBP の理事会みたいなところでそういう話とか出るじゃないですか、はい、誰かが出て記者会見とかで反省するのかって話になったんですけど、それぞれ皆さんの後ろにね自分の社員が入ってるんですよ、いろいろ会社経営してる人たちとかね役員の人たちで、そこで例えばごめんなさいって言ったら、お前はじゃあ謝ったんだから悪いことしたんだなってことになると、後ろの社員がいきなり全員路頭に迷うようなことにもなりかねないことになってしまって、容易には謝れないっていう話になって、しかもうちはやってないじゃんって話だったりもしたり、でそれで難しいんですよ。そこでなんか AV 業界でごちゃごちゃごちゃごちゃしてて、しかも、じゃあどこが AV 業界の代表として代表者として出てマスコミに出て話すのかというと、代表がいないんですよ。AV 業界の代表する顔っていうのがない。
出るだけ損なところもあります
よね。それもある。で例えば野本さんがね、イケメンだから野本社長いいじゃないかと、若いしイケメンだし、うん、AV 業界のイメージアップにつながるかもしれないから、うん、ここでテレビに出てごめんなさいって一言言ったらどうなんだって話をすると、いやしかしそれはっていうことなんですね。野本さんにもあの社長としての責任があるので、うん、そこで謝った後に一体山本で何ができるのか、何を行うのか、で改善する 策もないのにいきなり出てて謝るわけにもいかない
し、逆にデマンドだけがやってたみたいな、しっぽ切りみたいな。
そうです、それもあります。でそれもだからおかしい。だから業界を代表する顔がないんです。で顔がない中、じゃあどうやってあの実際にその立憲殿下維持なりその改革なりを行っていくのかなってところですごく悩んだり考えたり、みんなで知恵を絞ったりしたところ、自民党が立ち上がり、あの第三者委員会のようなものを作る。でも日弁連のガイドラインに沿った第三者委員会ではなくて、第三者機関として、いきなり改革を行っていくものにしたいという意思があるんですよ。なぜならもう1年も経ってる、問題が提起されてから。で情報はもう揃ってるんですよ。大体どこで何が起きてるか分かっていて、どこを改善したらいいかも大体もう分かってる、っていうことは今から調査して何ヶ月も経ってからようやくとじゃなくて、今からすぐ改革を行った方がいいに決まってるんですよ。そこで第三者機関があのこうの私たちには黙って教えてくれなかったんですよ、あの私たち業界側には黙って、その法律家の人とか事務局の人がどこをどうしたらいいのかっていう提言や規則っていうのを、まあ素案ですけど、まあ、決めたわけですよね。でその説明会がこの17日にある。はい、そんな感じなんです。まあ、AV 業界 NOW っていうことです。
まさにじゃあ何をもって AV というかということとかが決まる、
そういうことになりますね。
ここに来て、
ただ私はそこにはすごく、まあそこにはとても苦しい思いも、私もちょっと心苦しいというより、悲しいと思ってる部分もあって、私そういう分断するような動きって大嫌いなんですよ、本来すごく嫌いなんですよ。でなんですけど、しかし輪郭線を決めないことにはどこまで責任を持って改善していけるのかってこと、つまり IPP という組織がある、審査センターがある、それからあの例えばプロダクションにしてもある程度まとまって力のあるプロダクションがこうグループを作れました。で女優たちをこうやって女優たちの働き方をある種、まあ、見張るというかフィルターの役割をするアバンのようなものもありますと、はい、でところがあのアバン その情報をこう女優さんに下ろせるようなプロダクションであるとか、あとそのみんなで情報共有できるアイパのようなものっていうのがあの他にはないんですよね、もっといっぱいあったらエパスのかもしれないんですけど、そうするととりあえずは将来的には分からないですけど、とりあえずは、まあ、270社も加盟している IPPA がまずその参加に、その委員会の参加に入る、アバンに入る、プロダクションの協会が入るっていうふうにして、その中だけでまずきれいにしていくしかない。この輪郭線の中をきれいに掃除すると、そうすると例えばその外がはっきり見えてきますよね、そのうち、とあのおまわりさんあいつらですって言われてるようなもんじゃないですか、まあ、輪郭線の外は、そうすると外からうちもじゃあその規則を守るから入れてくださいってとこが 増えてきたらいいなと私は思っていて、はい、うん、でそうするうちに全体が良くなっていくっていう風なことしかもうほとんど方法がないんじゃないかと、うん、でその委員会は警察とも内閣府とも連絡協力し合うと、ちゃんと連絡も取り合うというふうに言っているので、そうすると何でしょうね、まあ、国の方針にも逆らわないし、しかも業界で AV 女優さんたちが悲しい目に遭うこともなく、で外の社会に迷惑もかけることもない、そういう、まあ、とりあえず塊ができると、この塊の外っていうのがちょっとね、と私はその切り捨てたくないんですよ、テーブルの下に落としたくないわけです。でもやっぱとりあえずはテーブルの上を置くことしかできないかなと。
基本的にウェルカムでやるという。
そうですね、だから条件があるので、それを条件を、飲んでくれないと入れない、うん、だから
すごい難しいですよね。その例えばアナルまでエロやからあかんみたいなラインになったら、アナルメーカーが死ぬしかないみたいになるじゃないですか、
うん、今んとこそういうのはないんですよ、ね、今んとこないんですけど、うん、
行為では特にない。
けど、はい、後々に実は僕の中ですごく引っかかってるのは、その AV のライン引きっていうところの曖昧さがすごくあって、で特に AV ってマニアックになっていくと、それこそただ単にひたすらなんか母乳を絞ってるだけの AV だと
思うんですけど、それはいいんだと思う、それはいいんです
みたいなところの、じゃあどれのやつはそのルールを従わなか
った。基本的には審査を受けてないのがダメっていう考え方が一つあります。倫理審査を受けていない。
なるほど、いわゆるインディーズメーカー的なことが流行った。
インディーズでも審査を受けて
る。審査メーカーっていうのはビデリンとかいろいろあるけれど、
今はビデリンはもうない
んですよ。
基本的にその IPPA ってところが進めているとは決めた、その、3つぐらいの、
はい、
3社ぐらいの、その、審査団体があるんですね。で、日本コンテンツ審査センターとか、いくつかあるんですけど、3つあるんですけど、その3つのいずれかの審査を受けていないと、なんと、
うん、はい。
で、ただ、何しろ加盟メーカー270社もあって、膨大な数が審査を受けているので、はい、いわゆる AV かなってみんなが思うようなものは、幸いなことにほとんど入っていく、
はい、
っていう状況ではあります
。
ただ、まあ、最近すごく投稿動画みたいなものであるとか、無審査 のいわゆる同人 AV と言われるようなものがすごく増えてきているので、はい、その辺は入ってないんですよ。でもね、その辺の作品が本当はすごくいい作品も私はあると思っていて、自分たちで自主的にモザイクを入れているようなものっていうのもあって、特に法律的に商品としてはね、法律的に問題なく流通させられるようなものもあるんですよ、あるんだけれども、その後ろで女優さんがどんな働き方をしているかが見えない。で、その例えば制作者が本当に女優さんに出演料を払ってちゃんとお仕事として出演させているかどうかもわからない。もしかしたらナンパしてやっちゃって盗撮してでモザイクかけて同人 AV ですって言ってるかもしれない。
まあそうですね、
でそこら辺が怪しいので、だから入れられないっていう話なんですね。
なるほど、なるほど。盗撮ですって本当に盗撮かもしれないですね。なるほど、なるほど。
だけど夢を奪う話なんですけど、そういう意味ではメインのいわゆる大手メーカーから出てる盗撮もっていうのは基本的には全て強引
だから私が盗撮ものデビューしたんですよ、ね、この夢を崩すのが
大変。夢を
崩すのが大変。だから男優の早川健吾がサラリーマンやってたって
言
って
た。
役ね
時間止まってないの。
でも時間だけは本当らしいですね。時間とかは止まってないと思ってますけど、
時間止まって
難しい問題ですね。確かにすごく今の現場が、
まあ、でもね、やっぱなんか基本的に道路問題だと私はずっと思っていて、たまたま AV だからね、こうやってすごい問題になってるけど、要するに女工配信みたいなのなめじゃん。個人が働いてるみたいなさ、すごいかわいそうな働かせる方しててさ、しかも未成年でみたいなさ、
やっぱそういうところだけやっぱピックアップするんで、なんかそういうふうに思ってる人もいますよね。ものすごいこう騙されて、昔でいうソープランドに沈めたのかじゃないですけど、借金の方に無理から働かされてるって本気で思ってる人はいっぱいいると思うんですよね。
沈められてますか。
私沈められてるんですよ。
沈められてるんだ。
いや、
私聞きたかったの、カタリさんはどうして AV 女優になったんですか。
私、もともと好きな AV 女優さんがいて、はい、その亡くなってしまった赤井ホタルさんっていう、もともと友達だったんですよ、
はい、
まあ、その子に、まあ、やらないみたいな、もともとアイドルやったんですけど、
はい、
確かアイドル でしたら水着の仕事が結構あって、私その、なんでアイドルが水着にならなきゃいけないとかっていうちょっと古い人間だったんで、水着になるんだったらもう裸になるみたいな、
ちょっと待って、よくわからない、よくわからない、いきなりわからなかったね。アイドルが水着になるのはちょっとなんだと思う古い人間が、
そうですね、なんか白か黒かが好き、
ちょっと待って、
ちょっと待って、
グレーが嫌いです、なんかそのなんかちょっと100円のみたいなのをやらないかみたいな、その
なるほど、かなりエッチな水着を着てっていうのが納得にな
る。100円をやったらもう その後絶対 AV 流されるってやっぱコスフォーで思ってしまったん
で。賢いですね。
はい。
じゃあ、じゃあ、さっき逃げたのは。
じゃあ、さっきに行った方がいい。
それは、相手はもしかしたら騙して視線供与しようと、まさに、ね、被害報告
で
みたいな。
そうかもしれないですけど、私ちょっと、
100円から、そしてそこで AV に一度寄らせて、で、あれアイドルだったはずなのに、なんで私こんなの出てるのかしらみたいな風なことになったかもしれないのに、関西さんがあまりにも割り切れた、切れた性格だったせいで、
視
線供与が。グレーのエロいとこなし
っちゃった。なし。そこの事務所全然関係ない自分で行ったんで、
それいろいろ事務所に怒られませんでしたか？
だから当時はその事務所がですね、ちょっとあの有名なね、あのそこのとあるんですけど、そことまた並行で AV 事務所に入ったんで、一時並行でした、 AV とアイドルの。
それあの、
ね、
でもお互いに事務所同士は
話し合ったんですか？AV の事務所の方が結構強い、強いっていうかそのなんか強いイケイケな事務所だったんで、
いろいろ問題がありそうですね。
そうですね。イケイケな事務所なんで、
ね、いやいやいや、なんかいろいろダメだ。
警察の人いないですよね。
だそこの事務所の社長さんに言ったら。
はい、
バレない大丈夫だと。
いやでも
現役の方向めちゃくちゃ間違って
る
よ。
AV
だ
よ。AV なんか月に何千タイトル出る
よ。よくし
ようと前に出たって。誰にもわからないよって言われたんですよ。
社長、
はい、
牛島くんとかがいそうな、牛島くんの部下がいそうな。
ダメな感じ。
そうですね。あ、じゃあ出ると。
じゃあ出る。
1000本あって、うん、私を見つけるって結構大変だと思うんですよ。
どれぐらいで見つかったん
ですか？デビューグラビアがなんかあの週刊誌だったんですよ。だからそれも知らなかったんですけど、はい、なんかその中国の中摺になんかある日そのライブリポートとか載ったんです
よ。完全に中摺見つかってんじゃん。中摺ですか？
中摺に、なんだろうな、あの現役アイドルが初めみたいな。
でも完全になんかリンクされてる感もありますね、
あれまた小出しかなみたいな。
それはあの、すぐさま人権団体に行ったような方が言うそうな、なんか。
でも俺逆に言うとガチだったんですね。
そうです
ね。
そう
ですね。だいたいそれってもう、
うん、なんか、道が決まってるのかな、
うん。なんかでもその後ライブだったんですけど、あの渋谷の多い人で。
ええ、
あのそうですね、マネージャーがその雑誌をちょうどなんか立ち読みしてて、私だけその日はよし帰っていいよって言われて、
ああグループで、
そうですね、そう
です ね、あ、でも急に怒られたりはしないんだ、呼び出されて怒られたりとか。
一旦ちょっと冷静になって似てるけどどうなのみたいな、
一応そうなんかどうかって、
似てるけどどうなのみたいな、
何て言ったんですか？
私その
時期とか仕方っていうのはないって言われて、
どういう調べ方で来るかと。でもそれは最終的には、まあ、ちゃんと
ビジネスで、まあ、やめてしま
って、
でも AV 一本で行こうと思った時、うん、お母さんだからそれ見たんですね。でお母さんに、あんたアイドルどこに行ったみたいな話で言われて、
あ、なるほど。
いや、こんなヌードなんかの芸術だからっていうの
を公開ですね。
その時まだ一本の映画撮ってなくて、それにグラビアタイム、
イケイケなの、社長だけ
ど勝つのかな、私がイケイケだった、私の方がイケイケだった。
そうです、あ、それで、グラビアとか脱いだ。
そうですね。なんかお母さんに、宮沢りえだって、グラビアなってるでしょ、それと一緒だよっていう話をして。
あ、宮沢りえ
脱いだ。じゃあお母さんは、なるほど。
なるほどって言ってません
けど。なかなか言わない
ですよ。でも、まあ、グラビア、みたいな。それ以上やめてくださいって言われて、やめてないし。まあ、その時はメール取ったんで、とりあえずやめますって言って、でもその AV は1000本は出てるから、絶対お母さんにはバレないと思う。
なるほど、なるほど。
バレませんでした。
いやなんかあのすごい親切なお友達、地元の友達が実家に送ってくださって、
えげつな
えげつなえビデオ
ひどい、
ひどい
お友達だったんです
よね。本当の闇だけど本当にお友達だった。
いや多分私の方が嫌いだったんですよね。
うわ
誰よりひどいの友達っていう
女友達、
女友達怖いよね、女友達怖いですよ、
怖い
怖い話夏だからやっぱり、怖い夏じゃない、怖いじゃないしまだあるだしね。でもまあそれでもうじゃあ親も知っちゃったような状況になって、まあ、なんですけど、最後のことはちょっと親にはまだバレてなくて、なんだかちょっともうちょっと本が出た時に、ちょっと今まだバレてない、まあ、全然バレてない、
でもこれ大丈夫で流れんじゃん、
まあ、誰も聞いてないから大丈夫、
大丈夫、大丈夫、
もう知ってるかもよ、
1000個以上あるでしょ、ラジオは。
昨日やったら、
ツイッターやってんじゃん、
ツイッターをお母さんが見ていないんですよ。やっぱアナログな人間なんで、
いや友達は何やって
る、聞けないだけの可能性若干あるよ、でも何でも喋るようなタイプの
人、いやちょっとあのでも AV もやめたってことになってるんで、私
嘘ばっかりですね、
嘘という嘘
です、いやもうだから眺めるためにやっぱ一回やっぱり
収
めようと思って、
収めるためにはそうですからね。
まあさ、ね、最後に出たのは最後かもしれないな。
そうですね。
いや、また始めたのかな、ね。
こっちから前のタイプ。
フリーランスはそれがありますよね。
ひどい話だ。
何ヶ月前のタイプ。仕事であってね。
そうです。昔のがずっと出てるってことにすればいいかなって。
1日で20本は取るから。
そうです。なんと1日で20本取ってるんで、ずっと続けます
し。それもなんかすごい使ったりされてる。
5年前の無修正で捕まったよって言えば、ね、あれ5年も魚ぼられないって聞いたんで、
けどもその逮捕はもう完全に有罪になっちゃうん
ですか。あ、不起訴でした。
あ、
はい、あ、不起訴だ
と聞いたんだ。私いつだったの、4年
3年前
の時に、
それ聞いてひどいというか、まあ、
そうなんですよ。なんか、前回捕まったの、東京で捕まったんですけど、私、静岡まで連れて行かれたんですよ。そう、その、サイバーポリスが静岡で、
はいはいはい。
サイバーポリス。
だから、すごい、大きいとか静岡にあって、沼って、はい。もうなんか高速道路に乗るもんだから、私新宿署に行くと思って、
はい、
高速で行くんだと思ったらすごい遠くまで連れて行かれるな、静岡って思いました、
ね、内
側航空が、びっくりした、
まあ、そういうのありますよね。関西遠行とかでもあれ奈良だったから奈良まで連れて帰
って、あんまり細かく聞くとね、せっかくの漫画の本が、
そうですか、
面白いことですね、ちょっとここはね、
それぐらいでも、いいですね、それだからすごいです、
まあ、でもさ、結局逮捕とかされて怖くなって AV やめるとかそういうこともあるかなと思うんだけどないね。
でも大体やめましたね。あの時捕まった人は全員やめちゃって、で今回捕まった子たちもほぼやめたんじゃないですかね。でその時警察の人に結構やめろってすごい言われちゃって、
そ
んなのも言われました
ね。結構これこういうこと言いますよね、警察
ってね。なんか君のことを思ってやめた方がいいよって言われて、
あれすげえ刑事物語の武田鉄矢みたいな、
警察に刑事物語さんやめなかった、
やめませんね。なんか、やめたら終わっちゃうかなと思っちゃって、でなんかそのちょっとやっぱ最後って面白くなっちゃったんで、
完璧ですよ、すごい
ですね、
100点の回答
です。でもなんかそのやっぱ事務所とかいろんなこの会社のつながりの人たちからはやっぱ言わない方がいいと、マイナスのイメージがついてしまうから、なんで今回逮捕された人たちもみんな誰も言わないじゃないですか。
だから書いたり本にするだけなん
ですね。助手物やりましょう、助手物ね。助手物みたいな。
っていうか、なんか今度どっか海外行って台湾、
私
はシンガポール、
はい、
台湾に、ね、何着てったらいいですかとかツイッターでやって
くれて、みんなが裸で書いて、
もしかしたら囚人服か警官の格好かどっちかでしょ、
裸で誰か言ったってアンケートしたら裸って圧倒的に言ったんで、
私警察官にしたんです
よ。あ、違う、アンケート答えてくださって全部買いましたんでね、
サイバーコップって特撮もあるんで、それの確保してもらえる。
笑ってる人一部です。
おじさんに向けて言います、
ね。でもなんかその言わないことがなんかあんまりいいと思ってなくて、言わないまま消えてっちゃうとなんか内部だけで終わってしまう。 かないですか、うん、私はなんかそのやっぱ捕まったことをなんか僕みんなにこういうことで捕まってしまったから、うん、じゃあ気をつけようじゃないですけど、
全然知らなかったんです、そういう
ことがあるっていうのは、ね、うちはすごいみんな知ってて、捕まった後現場に行ったら、うんうん、ご苦労様とかすごい言われたんですけど、
ご苦労様
ヤクザじゃん
止めてきたん
ですよ、いろいろいろいろダメな業界のダメなところこんなにも
人気ない感じですね、
捕まったんでしょみたいな、結構内部ではすごいみんな知ってたんであれなんですけど、やっぱ外の人たちには分かってないじゃないですか、じゃあなんか伝えなきゃいけないけど、みんなから黙っとけって言われて、
うん、
でもやっぱ私口が軽いって全部言っちゃうんです よね、
もう親には嘘つくのにね、
そうだ、親にだけは口が硬いんだけど、あとはもうペラペラなんで、
口が硬って親だってそんなこと言ってない
だから全部伝えていこうかな
と思って、
伝え終わるまではちょっと AV やめたくないなって、
ああ、
素晴らしい。
結構今誘ってまして。
いや、もう素晴らしい。
あの、デマンドさんでね。
あの、この間話したんですよね。
そうそうそう、
あの、なんだろう、もう、あの、ノーモザイクの作品をデマンドに出そうって。
そうそうそう。
ノーモザイク。いや、あの、無修正ではなくて、無修正ではなくて、モザイクをかけない。そういうので全部隠してる。
そう。もう映画のようなね。
そう
だから、なんか完全無修正とか言って、もう、
ノーモザイクで
書いて、何かあの本番的なことは一切何もしてないんだけど、あたかもしてるかのごとくいろんなもので隠した
り
と、
隠してうまいこと隠れて
る、うまいこと隠れて、
私のアメリカの、ね、CM みたいなやつです
よね、やったいって出るパターン、何かね、私ね、昔という昔になっちゃうんだけど、現役時代にあの韓国のポルノに出たことあるんですよ、劇団に韓国の、
ね、韓国ちょっと厳しいですよね、
厳しいで、韓国のポルノにね2本ぐらい出たの、主演で、
そうなんです、
出たんです、でそれでそしたらね、あのね、あのピンク映画みたいな、私ピンク映画も結構主演で出てるんですけど、ピンク映画みたいな感じで、あの要するにまあ芝居なわけです、全部、
はいはい
ね、絡みとかが、
うん、
でだけどそのね、あの前張りとかつけないんですよ、でやっぱモザイクかけないんですよ、だから、うん、それこそ今言ったように、いろんなもんでこう、なんかこういうもので、なんか隠れてるところでこんなことになってるっていう、
なるほど、
こういうですね。で、あれね、やったらいいのに。
前張りしないですか？
しない。でも、あの、でも、してないからさ、まあ、前張りしてもいいんだろうけどさ、でもね、あの、要するにやってないんだけど、やってるかのごとくで、でもモザイクもかかってないっていう、
うん、
そんな感じで、まあ、ピンク映画っぽかったけど、でもちょっと違うみたいな。
そうですね、韓国の
もの、韓国のもの、そう。
なんかドラマ部分が濃いですよね、韓国の中で。
あれはね、時代もあるからね、私出たの随分昔だから、私出たの変でしたよ、本当に。
韓流の前ですよね。
韓流の前です。だから、なんかあの、普通の奥さんがホームレスと公園で出会って、うん、レイプされたらその気になってしまい、ホームレスと振り身打ちみたいな。
おー、結構あれ、ハードなあれだね。
普通の奥さんが、普通の奥さんのはずなんだけど、つけまつげを二重につけてるし、ものすごいメイクで、
マンガローレンズか、
うわーみたいな。で、なんかあの、ホームレスって人が公園のど真ん中に布団敷いて寝てるし、
ホームレス
すごい
っ
す
ね。もうね、それ見たときにね、これ笑わないのも難しい。で、やりまし、いや、これ笑ったら普通と思ったんだけど、超我慢してやりました。
周りみんな真面目にそれやってる、
真面目にやってますよね。
いや、ほんと、真面目に。
言葉はどうだった、言葉は日本語
なんかね、聞こえるみたいなこと言ってましたね。
ね、
日本語と韓国語でやってるんですね。
やりましたね。
それはデマンドさんもね、
デマンドさんやったらいいじゃない
ですか。普通にもう CMM とか言ってた
ら、騙されて買う人いますよ、きっと。
そうですね。あんま騙すとよくないですけどね。
ノーモザイク、
ノーモザイク、
ノーモザイクね。無修正でタイトルで出して、で
出ていただければね。
私が
出
たらただの面白い。
完全ギャグビデオだ
った。ギャグビデオ。でもなんか AV のいいところって、そういうなんかちょっとブラックジョークが通じるとこ、私よりもすごいことで騙されてる人たくさんいるんですよ、現場に。それもどうかと思う。
それもどうかと
思う。それもどうかと思う。帰ってくるじゃないですか。何やったって、みんな帰ってきて。
帰ってきた人いないからですよ。帰ってきた人しか会えないからです
よ。その通り
です。
その通りです。帰ってきても、やっぱり、なんかちょっとブラックジョークが効いた内容で出たりとかするんですよ。
は
い、ちょっと、あの、薬に捕まった人は、なぜか麻薬取締役の、あの、役で一緒に登場して台本の時あった
んですよ。
この人麻薬取締役で出るの？この人捕まったけど、この間、みたいな。
そうですね。
こういうのも AV で、
それまたギャグ
なんですよ。
まあ、コアなファンは分かりますからね。
そうですね。だからこういうのが通用するのってやっぱ AV だなと思っちゃって、うん、そういうところ好きです。なんで
全般的に考え方は大体芸人と一緒の考え方
なん
です
けど、そんなこと
ないです
よ。これあるかもしれない。
芸人の現場は。やっぱ現役の時とかに、なんかあの、こうね、うずらの卵を入れて、それを産むっていうね。
ああ、
ウミガメのごとく。
そうそうそう、うん。っていうのがあって、で何個ぐらい入るかとか。なんか、で、切るかな、で、切るかな、はてはて、ふふみたいな感じでやって、そしたらね、いっぱい入れたらなかなか出なくなって大変だったんですけど。
あ、そうですよ、ご自身とお話し
だった。あ、そうです。
今、だから、川野さん、めっちゃうずら入れたんだなって、目で見つけちゃってね、
じゃあ、うずらどころの感じじゃなくて、いろいろやってるんですけど。
で、エロい方にこう、な
あ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、
なあ、なあ、あ、体系乗りはあるでしょうね。なんか、シルダーリーがよくビンタされてましたね、僕、つらいしてた。これ、まだか。
ほら、塩吹きとかあるけど、あれもう塩吹き、セルフ塩吹きがすごい上手な女優さんが、
セルフ塩吹き。
そうそう、朝からずっと、なんか2リットルのペットボトル
を飲んだり、それは、なんか、
飲んだり飲んで、そしたらなんか、このぐらい出したら、まだ私はもっといけるはずですとかって頑張ってて、なんか、したら、うちの亀さんの監督先生、いや、すごい頑張ってよ、3メーターぐらい飛ばしたもん。
すごい。
何を目指してるのか全然わからない、
うん、最近のね、飛ばす人はアスリートみたいな感
じですね。そうですよね。そうそうそうそう、もう職人みたいな。
でもカメラとか防水してって感
じで、壊れたことあるみたいですよ。
もう防水して、壊れたこと
ある、壊れたことあるみたいな、うん、そうそう、マイクとかカメラとかね、う
ん、この辺の天井なんか全然届いちゃう。
そうそうそうそう、もうね、だからもはやエロとわかんない。
動物の話
ですよね。だから多分全員ビショ濡れ時間もはや全然
エロくない。すごいですね。登山とかそういうもの近いですね。
ここにもエロい気持ちとかにやって頑張るとか、なんか記録を伸ばすとか、そういう感じになって、
アスリートっぽい
感じ。違うんですよね。
みんな調整してきますからね。
そうそうそう。
なんか安定してますね、あの辺にとかね。安定してます。
前日からとかね。あとなんかほら、あの、ここね、お食事中の人、ごめんなさいね、あのスカトロとかさ、うん、何日も前から調整する人とかいますよね。
まあ皆さん調整して。
調整して。
なるべく別なコンディション
で飲み
たいって
。もうあかんみたいになった時とか、うん、我慢して。
食べるものとかあの考えてるんですよね。なんか本当物感だけ食べ続けるとか。
食事によってね、なんかね、
食物繊維が強いの。
なんか職人ごとにこだわりがあって、ね、そうですね。なんかあの、うんこの味を整えるとか。
うんこ
の味を整える。私とかめっちゃこう、お味噌が。
うんこの味を整える。
いやでもまあ面白いですよね。
いや面白い、でも変な人たちの集まりの場所だなって思ったって、私変な人が大好きなんで、真剣にあの変な人たちが変なものを作って、うん、真面目にやってるって、ただそれだけ言ってこの人、この世界にいてよかったなと思って、うん、
本気だからね。
本気なんですよ。
真剣だからね。
それはだってお金ばかり。
真剣ですよ。
しかもこう、なんだろう、人気心だけで、うん、エロい気持ちでやるとかじゃなくて、
はい
まあ、どっかにこうエロティシズムというものを考えてるのかもしれないが、うちのため息とかも若い子が書いてた台本とか、ほんとバカみたいにいっぱい書いてて、大真面目に書くんですけど、真面目にやればやるほど変なの。
そうなんですよ。
さっきも言ってた、全裸特別養護老人ホームとかね、
全裸サーカスとかね、
そうそう、なんか介護士が全員全裸だったら、おじいさんたちが回収するだろうっていう、でもその、いい、そのね、全裸で介護士が全裸でやってくれる、その、養護老人ホームを、なんか悪徳デベロッパーがその土地を狙って何かさんかってそういうの
すげえ予算かかって
たんです。すごい予算かかってね、上映会したんですよね。
気が触れたようなこと言ってずっと社長が、
あもう僕ちょっと出てました。そうなんですよ、取材に行ってて、返せみたいな、おじさんも返せ
家族役。
真面目にそうやってやってる、あ、そう、ビールがず
なんかこの雪、自動マシン、
うん、次の意味で楽しみです。AV に関わってきて、このお三人がこうなんかファンの方とかお客さんに言われて嬉しかったこととかってあるんですか、うん、どこを認められるのが嬉しいんやろうっていうのをちょっと今 めっちゃ抜きましたっていうのが正解と思ったんだけど、
AV女優さんが X ビデオで言いましたって言われてムカつくとか書いてるのがよくありますよね。それはムカつくだろうなと思う。
だから無修正のほら流出物とかで私被害者の立場ですごい嫌だと思ってるから、それですごく良かったって言われてもちょっとムカつく
よ、ね、それは
嫌ですね。しかもお金払ってないとか言われると余計ムカつきます。
それはムカつきますね。
やっぱあのパッケージ買ってくれた人とか、うん、ファンのねちゃんとコアなファンの人とかだと、うん、いやお世話させていただきましたって感じでとってもあの感謝の気持ちになれるんです。
データで買うよりもパッケージで買われた方が
嬉しい。そうです
ね。
ま
あ今はないんだけど、
買ってくれたんとか、ことをなんかすごい一回感想文で5ページにわたってもらったことがあって、お手紙で。女性の方にすごいこのここのここが良かったみたいな。それの時は結構感動しましたね。すごい見てくれてるんだなと思って。
だから一生懸命見るってのが単純に嬉しい。
そうですね。チャプター一回も飛ばさずに、私飛ばすんですよ自分で。とりあえずフェラシオまで飛ばして、それ終わった後、だいたい君に行った後、その後すぐヘックスに行って、フィニッシュのところで自分も何して終わるっていう。
自分も見ながらですか？
自分の
人のやつを見て、普通の男の人みたいな見方をする
なんかそのなんか喋ってるとかってあんまり興味がないっていうか、
みんな、うん、言うてますよ。
でもお気に入りのシーン、男子中学生あるあるみたいな。
そうなんです。あのフィニッシュのやっぱ3分前からスタートっていうところがあるん
です。いや、それ偉いですね。大丈夫、大丈夫みたいな。
早く行きたい
から。好きな AV 1本目で抜きすぎて2年ぐらいしてからこんなに絡みあったんやから。
確かに長いやつってどこで ね、うん、ね
毎回1本目でつまずくやつ、うん、
あの乱闘物の時のどの子で抜こうかって私悩んで、
ああ裏パケのやつ出てくる街でするね、いやこんなどうでもいいですよね。どうでもいい
ですよね。まあでもそういうなんか感想が嬉しいですね、うん、私は。はい、
どうかどうか。
僕もやっぱ一緒ですね。やっぱあのなんか売れた売れないもあるんですけど、
うん、
あのやっぱ自分なりにこう細かい演出にすごい入れてるわけですよ、
うん、
もう VTR 回す前に 2,3 時間女の子と喋ってこう2人で目の仕草まで練習してからやるんですよ。
へ
え。基本僕 V 回す前 V 回したら基本何も言わないようにできるだけするって演出すごい心がけて、もう2時間でも女の子とずっと1回打ち合わせして現場で段取りやって2人で、でもう1回話し合ってとか、でお昼食べながらもう1回2人で話し合ってとか、じゃあもう1回一発で勝負でいこうみたいな演出があるんですけど、まあそういう細かいその気持ちの動きだとか表情をどう作れるかみたいなのをすごく現場でこだわって、それがでもお客さんに細かくなんかあレビューで書いてくれたりとか、
細かい表情が良かった
とか、そうそう、はい、でもあれはこの女の子と一生懸命頑張ったねとか、あと専属の子だったらもう半年くらい一緒に過ごして、なんかあの癖の練習までするんですよ。あと笑顔の作り方とかを2人で毎日こうやってたりして、
すごいですね。
そうで笑えない子とかがやってやっぱり、うん、でも自分もそれ気にしてて、じゃあ 1,2,3 っていう3パターンの笑い方を作ろう、
うん、
でやっぱあのシーンの一番よく撮れたねっていう笑顔がなんかレビューであのシーンの振り返った時もなんか良かったとか言われると、あすげえ頑張った甲斐があったなっていうのはやっぱ一番嬉しい。
素敵な話ですよ。
そうですか。
そんなメーカーにもあったかってちょっと感心してます。
やってた、うん、そうですか。
監督によってねこういうの違うんですよ。
そうです。で
私あのギボマリコっていうんで、まあ、単体デビューみたいな感じになったんですね。で美塾の単体ドラマものとかして、あのね、それまでパンツ100連発とか、あの飯島恋ちゃんがなんか主演のやつ、飯島愛のね、パロディみたいなのになっちゃいますけど、飯島恋ちゃんが主演のやつなんか、カセットのやつとかやってたんだけど、初めてそういうね、主演でやらせてもらえることになって、大抜擢じゃないですか。でね、ドラマもなんですよ、いきなり台本分厚いんですよ。で、いろいろセリフがあるんですよ。でも私ね、大体ね、木の役とかさ、そんなのしかやったことないんだよ。
それまであの、
幼稚園とかね、
木の役。
あ、木の役ね、木とかさ、
学芸会の
木
の
役とか、ドラマの役。後ろにいる人で、まあそんなんしかやったことないから演技とかしたことないのよ、
はいはい、
でさ困って、でそなんかこうあの悩ましげにどこそこを眺めていくとかさ、
あ、はいはい、
よく見たら、うん、悩ましげな顔って自分の顔をろくに鏡でも見ないぐらいなのにどうしたらいいの分かんないしと思って、ちょっとそれをあのうちその時ため池五郎監督だったんですけど、はいはい、ね、付き合い合う前なんだけど、となんか AD にこう次はこの辺を見てください、そこから視点を次はこっちに移してくださいって、
うん、
でその時に 頭の角度をこっちからこっちにこのぐらい30度ぐらい動かしてるんですよ。息ができない人間だからロボットのように
左に
こうやってでこうやってその時手でこっち側こうやってって戻りの所作みたいにいろいろ教えるわけですよ、
はい、
で私はそれをもう一生懸命覚えるわけ。言われた通りに繰り返してるうちにできるようになるじゃん、
はい、
2、3回やったら。でそれをこう取るわけで、取ったやつをチェックで見ると見事にちゃんと、
ああ
見事にちゃんと、
はい、山本さんのやっぱねアドバイスで変わって
くる、ね、そうそうそう、こっちはさ何だか分かんないけど、とりあえず AD がこうやってるの こっちからこっちだなって目に映してたり、なんかそれだけなのに、
それはもうしょっちゅうやりますね。
もうね、なんかね、何かに悩んで悩みながらこうなんか色っぽい人妻がこう振ってやってるみたいに見えるっていう、
僕もハメ撮りの記憶やるんですよ。
え、ちょっと待って、ハメ撮りってどういうもの？
ハメ撮りでですね、どうしてもその2、3時間話しても、やっぱりできない子がいて、だから僕、VTR に映ってないんですけど、左手めっちゃ動かしてるんですよ。で、要はもうできない子は、こう、恥ずかしがってとかって、もうずっと撮ってて、
はい、
もう俺の目見ろ見ろ見ろ見ろ見ろって言って、表情が入ったなと思ったら、これカメラ引き絵にしてとか、で、表情撮らしてとかって、わかんなくて俺の真似しろ。すごい、めちゃくちゃ忙しいですよ。
やばいな、ちょっとなってるけど、こういう、
すごいな、
それ、
飛型で見ると、ものすごいよく分かんない、手話してるみたいな。
まあ、そういう時にね、捨てちゃった角とかで、うちの旦那のね、見た時にね、もう笑っちゃってがっかりしたのが、はめ撮りなんだけど、立たなかったんでしょうね、自分で自分の乳首触ってるんでしょうね、
食べたらしい。
いやいやいやいや、いろいろダメだなと思って。
そうなんですね。
いやー、でも大変やね、撮影の部分と、そのいわゆるテストの部分をやりながら、自分練習までやるんやから、相当いろんなことを同時に動かせる感じじゃないと思
う。
気持ちいいとか、割とどうでもいいか
もしれない。それがハメ撮りってことですよね。ってことは、そんなの。
そう
カチカチで5つするってことです
ね。それが一番難しい。
そうですよね。
結構途中でダメになったりしてるんですよ。
まあ、いや、他に意識ことやっぱ慣れますもん、男は。
すごい、編集
できる。もう、そんな次元じゃないのに、こっちは、じゃあ今、
ね。
そこは編集でうまいことをしたりとか、一回カメラ置いて、ずっと女の子と二人きりになる、まあ、そこも使えるんですけど、そういう、あえてそういう気持ちになれるような、カメラアングルにして、
そうそう
なんか復活させて、スムーズに。あんまり止めちゃうと女の子もね、気悪くしちゃ
う。そう
なんだ。
あれ
ね。
へぇ
ー。大変ですよね。
男優はなかなかなりたい人はいてもなれないですね。
うん、
いやプロになれない。
特殊技術
でもすごい数少ないって言いますよね。その男優さんで何
と
か逆にいないんだって言います
よね。監督厳しいし、時間のやっぱり勝負だから、立たない人はすぐ帰れとか言って。
僕でも現場は取材したこと何回もありますけど、うん、まあ無理って思いましたね。なんか、ここで立つ自信ないわーみたいな。
そうですね。
いる
どのぐらいいるんですか？
昔僕が見たときはなんかもう、5、60人がいて、なんかこう、格闘技をやって、負けた方に、負けた方がレイクされてぶっかけするってやって、写真撮っていいですよってバーって撮ったら、全員がこう僕の後ろを通って写生して帰っていくから、ズボンが写生しただけにな
って。それは現場でよくある。
で、最初僕その服装は横浜されて、着替えとか持っててないんだ
けど、
写生しただけになって、スローって横に。それは思い出ありましたけど、そこで僕が一人いました
。僕は、ロックをしてつけんぞ。パンクなんて信じるか、音楽なんか信じんからな。俺は幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのは母さま、ありがたや。